QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
北海道恵庭市にある遠藤牧場で働いていた知的障害者3名が長期にわたる劣悪な労働実態を理由に昨年8月経営者や恵庭市を訴えました。この3名はいずれも現在60代で、期間が短い人で2003年から、長い人は1976年からずっと住み込みだったようです。住み込みのプレハブ部屋ではエアコンも水道もなく、トイレは一人の小屋にある汲み取り式で、暖房設備も一人の小屋にあるだけ。入浴については外出する用事があるときは事前に風呂に入れてもらえるけれども、普段は牛舎の水道を使って体をタオルで拭く程度。2016年からは雨の日が休日だったものの、それ以前は休日は年に2日だけ。すごいですね。また彼らの障害年金が入る通帳は牧場主が管理し、2003年4月頃からの分だけでも3名の合計5120万円余りの全額が勝手に引き出されていました。でこれらに対し恵庭市側の弁論では、経営者側は3人の里親であり労使関係はない、被害者から虐待の届け出や通報はなく、当時の市の対応に違法性はなかったと主張しております。2020年、この牧場の経営者の死去に伴い、経営の行き詰まりから3人の引き取りなどをめぐって発覚した今回の問題、さらに亡くなった経営者が恵庭市議会の議長まで務めた元自民党市議だという事実が加わり、何やら香ばしい匂いのするこの事件、裁判の行方が気になるところです、ということでいただきました。これは去年の9月ぐらいにこの番組でも実は紹介してまして、私もずっと実は追っかけてたんですけれど、これいろんなことが分かってるんですよ。でこの3人の方なんですけども、本当に劣悪な状況で暮らしていて、で例えばそのまあ、要するに食事とかも満足にもらってないですよ。最初朝は、ご飯と、なんか梅干しとか漬物みたいなやつと、それと水で、昼はパンカップ麺とそんなもんで、まあ夜も大体そんなもんで、当然全然足らないわけですよ。でこの人たちその牧場なんで、あちこちに木があるんで、どんぐりとかそういうものが落ちてるわけですよ。どんぐりとか、あとユリの根とか、いろんなの、あのユリ根とかそういうのを見つけては、それをこう煮て食ったりとかしてたそうです。でまああとそのなんすかね、そのお金はともかくないんで、で代わりに出てるのはちょっとしたジュースとか飴とか、そういうのはこう与えられていた。子供かっていうねでそれがこうずっと続いていた。さらに言うと、これその牧場主であるこの遠藤さんという人がいて、でその人が全部勝手に管理していたっていうことで、この遠藤さんが亡くなって奥さんがそれをその受け継いでるんですけど、ともかく亭主がやってたことなんでよく分かりませんっつってずっと言い逃れしてるんですよ。ただねこれ何十年もその状態が続いていたわけで、しかも5000万円以上の金が流れてるってことは、その流れを知らないわけがないんですよ。ただそのもう死人に口なしで全部お父さんがやったことっていうことにして逃げようとしてるのがもう目に見えてるんですね。でしかもこれこの市議会議長だったということで、この恵庭市側も忖度しちゃってたんですよ。でこれ実はその3人の方、例えば凍傷にかかったりしてます。なぜかというと、その暖房器具が一つしかないっていうんだけど、これは燃料を使ってはいけないと言われてたんで使えなかったんですよ。だからまあ北海道ですしね、しかもプレハブ小屋で薄っぺらの壁ですよね。そんなところにいて、薄いまあまあ毛布みたいなところにくるまってたんだと思いますけど、当然凍傷とかにもなったでしょう。でそれについて市にそういう被害とかっていう連絡は実は行ってたんですよ。で状況は把握できてたはずなんだけど、まあここにも書いてあるようにそういう状況だったことは知らなかったというふうに言い逃れして、これもう言い逃れできないんですね。もうね、裁判でももうそれその話が出てるということで、でもうこれ確実にもう市の側は忖度してたというか、その議長のところだから、あそこのまあ町の名士である遠藤さんがやってるんだから、 そんなちょっと何も言えないよというような形でその、まあ、あの見て見ぬふりをしたんだろうなということは容易に想像がつくわけですよね。で、まあ、その5000万円というのはまあ長期間ではあるけれど、そのお金は牧場主が預かって、でそのお金で、まあ、この3人を、まあ、その保護というか養育というか、まあ、いろいろこうそういうふうにしてたというふうに言いたいわけですけれど、まあ、里親と言ってるわけですよ。で里親っていうのは通常未成年に対して使う言葉であって、これはもうじいさんですからね、で、まあ、その、まあ、知的障害があるとはいえ成人ですから、勝手にそんなことを決められるわけないわけですよ。その、まあ、多分この人たちにも身寄りはいたんだろうけど、そこら辺がそのなんか、まあ、没交渉というか連絡取れないようになってたんだと思うんですけど、そこら辺も含めてそれをいいことに銭をうまい具合にこう自分とこにしてたんじゃないのか、まあ、もちろんその預かったとしてそのお金を運用してちゃんと食事を出すとか、ちゃんとあったかいその部屋を用意するとか、何らかでもお金そっちに使ってましたっていうなら分かるんです。最初そう言ってたんですよほらお金は通帳を預かってて、それをお金を使って私たちは親代わりになってこの人たちを育ててたんですって言ってたけど、実態としてはもうこのね大嘘だっていう風になるわけです。じゃあその銭どこに使ったんだって話になるわけですね。でだからそこら辺含めて、まあちょっとこれはもう本当にこの文章の通り香ばしい、ね、でこういうようなやつらが別に、ね、自民党がそうだとは言わないけれど、こういう精神性のやつらが結局その与党の側におるんですよ、うん、でそいつらが美しい日本とか、うん、そのまあ、日本のそのなんかこう まあ、ある種のプライドというか、そういったものを取り戻そうとかなんとかって言ってるってことがふざけんじゃねえよっていうふうにしか思えないんですけど、まあそういう出来事ですよ。どう思いますこれについて皆さんは。
まあね、普通にこれは横領というか、
まあ横領だよね。
ですよね、
でしかも虐待です。
虐待とか、まあ虐待というか傷害罪というか、
で結局その、まあ、その社長っていうかその、ね、元議長のその人が亡くなったっていうんで、もう手に余るから、はい、でこの3人を追い出そうとしたわけだよでどうやったら追い出せるかってことで、 それで別に退職金出るわけでもない、その例えば自分代わりに貯蓄しといて、ね、みんな本当ご苦労様でしたって言って通帳にね、それぞれ結構なお金が入った、これで余生を楽しく暮らしてくださいって渡すんだったら、まあ、まだしも一切そういうことはなく
使っちゃったんですかね。
使っちゃってるわけでしょ。ほんで叩き出そうとしてるんだから、ふざけた。だからこういうのなんか、例えばこれがさ、その明治大正とかさ、戦前、せめて戦前の出来事だったら、まあそういうひでえことあったかもなとかって思うけど、もう21世紀だぞ
でもやっぱりいろいろあるじゃないですか、これに限らず、うん、やっぱりこう急に人をバンバン切ったりとか、ね、榎田さんもこう結構そういう被害に遭われたって。
そんな被害に遭ったっけ俺。
つい最近1、2年前ありましたよね。
まあなんか人道に反するようなことっていうのはやる人はいるね。
いますよね。だからやっぱりどの時代になってもそれがただその表に出るか出ないかだけで、まだ氷山の一角じゃないですか。
まあだからね、その土地の名士だと言われるようなこういう地方政治家であってもですよ、こういうことをやるんだっていうことをやっぱ我々はちょっとその真剣にチェックしないとね、こういう人たちは、まあ、
地方のねその名士と言われてる方もそうですし、ましてや本当にどっかの共同代表してるね、国政政党の
どうしてもぶっこみたいだしね
あるじゃないですか、まあ、無理です。特にこのなんか実際にその人の痛みっていうか、その痛みが分かる人じゃないと、
はい、こういう問題について今全く油断してる松田さんどうですか
いやこういうのって本当難しいですよ
いや聞いてました今の、
感情的な同情したいとかね、そういうのは分かるんだけど、やっぱりこういう障害を持った人を受け入れるとか、長年ね、お世話するとかってなってくると、その やっぱり金銭面なももちろん絡んでくるし、うん、もちろんこの違法でね横領するとかもちろんいけませんよ、うん、いけないけど、うん、その要はそのかわいそうとかそういう感情的な部分だけで考えると、うん、なかなかあのうまくいかない、うん、だからやっぱりシステム的にこうバックアップするっていうか時々チェックするとか
チェックはいるねこれね、
そういうのを入れていかないと、多分あの性善説でね、そんな悪いことをする人はいないだろうとか、うん、そういう考えになっちゃうとやばいこういうことも起きるかなと思いますね、うん、それは市議会にも言えるしいろんなとこでも言えるけど、
う
ん、
だからチェックあの、うん、まあそのチェックが効かないというのが、まあ、このに、まあ、日本のね、うん、もう ありとあらゆる ところでね、うん、その裏金とかね、うん、いろんなこと含めてそのまあね、チェックできても黙殺するみたいなね、そんなことがこう横行してたらもう何もうまくいかないっていうふうに思うじゃん、
ね、まあ、うちの母親もそうやけど、うん、高学歴の人は悪いことしないとかね、あのお偉い先生はそんなことするわけないとかね、なんかそういう、
まあ、昔の人はねそう思う人は
考え方、まあ、いい部分もあるんだろうけど、うん、そういう頭のいい人に限ってあの、うん、知恵が働くんで、うん、結構悪いこともするかなっていうのがあるんだ、うんうん、
牧場で搾取する側の木田上英子さんいかがですか。
搾取してないです。
こういう問題どう思いますか、ね、
でもほら会社でも監査みたいなのはあるわけじゃないですか。
監査
してるしてないかは別としてですね、
はいはい、うんうん、
だけどそういうのをやっぱりですねやっていかんと、
まあだからこういう、はい、ね、その知的障害のある方だから、うん、そのどういうところにその訴えていいとかね、うん、なんとかっていうそういうその社会通念というかそういったものがこうどれほどこう浸透していたのかで、それがちょっと分かんないですよね。でどういう状況に置かれていて他の外部とどういう接触をこの人たちは知ってたのか、それとも全くされないようなもう本当にある種刑務所の中に入ってるような感じの労働環境だったのかって、まあ、いろいろ想像するんですけど、やっぱあのことさらねこういう人たちとをそのあのそういう、まあ雇用する場合はですよ、行政だとかがもうちょいきちんとチェックするようなシステムをやっぱ持ってほしいけどね。
今回のあれって雇用なんですか、そもそも
雇用ってかもう奴隷だよね本当にね。
だって働いてるのに金払うどころかあるでしょ、うんうん、吸ってるわけでしょ、
だから人間扱いをしてないっていうのがまずね、
奴隷やったらまだ予算吸い取らないですよ、うん、予算というかその資産は吸い取らないです、
うん、まあ、だからその労働力として期待してたっていうよりはそのまあね常に自動的にお金が入ってくるその窓口としてうまい具合にそこに買っておこうみたいなね、なんかそんなものが見えるじゃないですか、このケースに関してはね、
う
ん、
だから
あのこれはもう北海道の本当にメディアがあの結構あの念入りに今取材してるところがあって HTB とかやってるみたいですけど、僕はそこをちょっとあの注目しておりますけどね、あのこの間3月17日だったと思いますけど、裁判があの行われてまだずっとこれあの続いてますけどね、どういうふうになるか本当にあの見守る、まあ、だから、まあ、亡くなってるんで、うん、そのね、その牧場主がで現在は奥さんがっていう受け継いでるんだけど、奥さんの責任をこう問えるかどうかっていう部分が非常にこう難しいところありますけどね、
うん、どうなんの財布の紐は大体奥さん握ってること多いですか。
いや俺もそう思うんだけどね。そう思うんだけど、まあただまあ経営してたっていう部分ではまあその旦那さんだったんだろうなとは思うけど、知らなかったっていうのはおかしいだろうっていうふうにちょっと私は思います。ということでございまして、さ あお送りしてまいりました、創立記念スペシャルだったんでしょうか。本当にあのシーバックが楽しかったんですけどもね、すごく楽しい部分はお送りできないかもしれませんけど、ということで、まあ、4月に入りまして、これからいろいろと、まあ、あったかくなってまいりますんで、いろんな、ことをねやっていこうということで QIC ミーティングキャラバンの準備も、始めようというところでございます。名古屋です、どうぞ名古屋そして、東海地方の皆さん本当に、お待たせしておりますけども、 詳しい日程とかを今本当に急ぎ決めようと思っておりますんで、よろしくお願いしたいなと思っているところですけれどもね、というところで、さあ今日は、まあ、4月7日放送分ということですけど、今日はまあこれ収録しているのは4月6日土曜日の現在時刻、今は16時をちょいと回ったところなんですけれども、この後我々は、特番ミッドナイト前島夜桜お花見中継を行うことになっております。
今満開なんですか、桜。
今満開だね、だいたいね、ほぼほぼ、あの綺麗ですよ。
いい時期ですね。
で今日はまああったかいし、あの、まあ、とりあえず雨は降っておりませんので、降ってたりして、ね、外開けたら残念です。それで、どういう風になるか分かりませんけれど、一見楽しげに、まあ、お花見をやろうかなと思っております。あとはそうですね、もういろんな、だからやることがいっぱいあってですね、本当に今大変なんですけど、あの、まあなんとか、あの、この忙しい時期を乗り切ろうかなというふうに思っているところでございます。松田さんは、あの、今日はあれですか、バイクですか。
今日ね、どうしようかなと思ったんですけど、
バイク、
いつものバイク。
あ、じゃあ飲めないですね。飲まないですね。
ガストで待機っていう
ような、ああ聞かなかったことします。というね、ことでどうなるか、であとはまああのそうですね、あの今聞かせてやんないが、なぜかあの値が上がっておりまして、アマゾンで1万5000円だとかっていう値がついてるわけでありますけども、うちでは、今おまけ付きで3000円で売らせていただいております。どうぞお申し込みいただければと思っております。でさらに、よろずや各戦えりこちらの方も、48周年記念特価ということで4月9日まで、480円引きの1120円で現在、発売中でございます。お安くなっておりますので、この機会を お見逃しなく。まあ、実際あの、ね、ちょっと売れたりしておりまして、さらにあのいろんな、あの、なんかネット上ではざわざわとしたことがいろいろ起きているようでございまして、何やらあのもうそのよろずや各戦いりを読んで、私はボランティアを辞めることにしましたっていう方がいらっしゃって、その方のツイートがやがて100万回再生という、なんじゃそらっていう、もうあのあれですよ、今視聴率 1% っていうやつが大体全国で130万人が見るっていうカウントなんですけど、視聴率 1% 近くてすごいなと思いますけどもね。さあお別れの時間です。お相手は榎田信也門と、
お仕事
ケルトミュート、
ピナツボユリコです。
そして
松田です。
そして九州は
平尾優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さよなら。